会が行われました。また、両者は特殊部隊のプロフェッショナリズム向上を目的とした訓練分野での協力を構築することで合意しました。それでは次のニュースです。日本とインドネシアは総額904億5600万円に上る2つの円車間プロジェクトに関する覚書を署名交換しました。土曜日、ジャカルタで行われた署名式には、駐インドネシア日本国特命全権大使の安島咲氏は、インドネシア外務省アジア太平洋アフリカ総局長のアブドゥルカディル・ジャイラニ氏が出席しました。このうち70億4800万円は行政管理開発プロジェクトに充てられます。このプロジェクトはインドネシアの行政官の能力向上と中央及び地方政府機関の組織力強化を目指しています。もう一つのプロジェクトは西ジャワスス番県にあるパティンバンコ開発プロジェクトです。834億800万円の融資はジャカルタ大都市圏の物流機能強化を目的としており、新しい港湾施設の建設が計画されています。このプロジェクトはインドネシアの投資環境改善と経済成長に寄与すると期待されています。それでは次のニュースです。元インドネシア代表ストライカーのセルジオ・ファンジック氏は、インドネシア代表の新監督に就任したパトリック・リーファー氏が、豊富な経験を生かして、インドネシアサッカーにポジティブな変化をもたらすことを大いに期待しています。土曜日、ジャカルタでアンタが通信を伝えたところによると、ファンジック氏は、オーストラリアのビスベンローで、クリファー氏がエンジーポステッコーグル監督の下で、アシスタントコーチを務めていた際に共に仕事をした経験があり、彼の指導スタイルとリーダーシップに深い印象を受けたと述べました。クリファー氏は、選手たちに過度なプレッシャーを与えることなく自信を築く能力があり、またピーチ外では親しみやすく聞きやすくな人柄で知られています。インドネシア代表監督として新たな挑戦に直面しますが、クリファー氏のこれまでの国際的な指導経験とトップコーチの下で培った知識が貴重な資産になるとファンジック氏は信じています。それでは次のニュースです。インドネシア移民労働者合署P2MI は2025年に42万5000人のインドネシア移民労働者を海外に派遣する目標を達成するため、雇用市場のマッピングを実施しています。土曜日、ジャカルタでアンタラ通信が報じたところによると、アブドゥルカディル・カーディン大臣は様々な教育背景を持つ PME 候補者の潜在力も評価していると述べました。また、いくつかの省庁と協力し、海外派遣予定者の能力とスキル強化するための準備を進めています。カーディン大臣は、これらの準備プログラムにより、PME の国際労働市場への参入を円滑にし、国内の失業率と貧困率を低下させることを目指していると述べました。同氏によれば、2025年の42万5千人の派遣目標は、インドネシアの経済成長を 0.52% を仕上げると見込まれています。それでは次のニュースです。地域社会強化担当調整大臣のアブドゥル・モハミン・イスカンダル氏は、若者が時代の変化に迅速かつ柔軟に対応する必要があると強調しました。土曜日、ジャカルタでアンタガ通信が報じたところによると、同氏はソシアルメディアを活用することで成功を収めた多くの人々を例に挙げ、若者に対し知識を得るためにソシアルメディアや情報技術を活用するようまとめました。また、モハイミン氏は、リーダーは人道に対するコミットメントを持つべきであり、 ソーシャルメディアは人道活動を広めたための集団になり得ると述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。さしでお伝えしました。リスナーの皆さん、今週のニュースです。政府は2025年1月6日月曜日、26州に広がる190の協定で無料栄養食プログラム MBG を開始しました。このプログラムは、乳幼児イスラム寄宿学校の生徒、幼稚園、小中高校の生徒、妊婦や授乳中の母親など様々な受益者グループを対象としています。受益者数は2025年末までに1500万人に達する予定です。MBG のプログラムのために設置された190の栄養提供サービスユニット SPPG 通称 MBG キッチンは、アチェ、バリ、西スマトラ、北スマトラ、リアウショート、リアウ、ランプン、バンテン、西ジャワ、ジャカルタ、中部ジャワ、東ジャワ、ジョクジャカルタ、コロンタロ、西スラワシ、南スラワシ、東南スラワシ、北スラワシ、東カリマンタン、北カリマンタン、南カリマンタン、マルク、北マルク、東ヌサタンガラ、西パプア、そして南パプアなどの地域で運営されています。各 MBG キッチンは国家栄養庁米芸園によって直接任命された SPPG リーダーによって管理されています。リーダーは栄養士及び会計士と連携し、栄養の質を維持しながら食事の配布を円滑に進めています。国家経済評議会 DAN のルハウッビンサーパンジャイタン議長は、無料栄養食プログラムの効果的な実施には評価が必要であると述べました。ジャカルタで行われた記者会見で、議長はこのプログラムが開始されて、まだ1週間しか経っていないことを強調しました。それでも彼はプログラムの進捗を継続的に監視し、問題を特定して、的確な解決策を見つける努力を続けると述べました。一方で、議長はプログラムの利点を見逃さないよう国民に呼びかけました。まだ評価すべき点があるものの、プログラムの恩恵は無視できないと述べています。例えば、無料栄養食プログラムは、モガネの経済生活を活性化させています。地域住民が学校の生徒に配布する食事を準備するために活用されているからです。ルフォル議長は、MBG プログラムを受けた生徒たちが提供された食事を楽しんでいると述べました。一方で、健康観察者チャンドラ・ヨガ氏は、毎日数百万人の子供たちが空腹のまま学校に行っていると指摘しました。同氏によれば、世界食糧計画は過去60年以上にわたり100以上の国で学校給食プログラムを支援し、すべての子どもが学校での食事にアクセスできるよう努めてきました。チャンハヨガ氏はさらに、世界食糧計画のプログラムが50カ国で成果を上げていると述べました。全体として世界食糧プログラムは77カ国で1億600万人以上の子どもたちを対象に学校給食プログラムを支援しています。世界食糧計画の主な目標は2030年までに全ての子どもが毎日学校で健康的な食事を取れるようにすることです。リスナーの皆さん、これで今週のニュースを終わります。 リスナーの皆さん、歴史です。今日は1月12日の出来事をお伝えします。最初は2012年1月12日ハイチの地震でした。2010年1月12日マグニチュード7を記録したハイチ地震がポートアウプリンスから 16km の地点で発生しました。震源の深さは 10km でした。1月12日はハイチ地震記念日に指定されています。この記念行事は2010年にハイチを襲った地震の犠牲者を追悼するために開始されました。マグニチュード 7.0 の地震により22万人が死亡し、33万人が負傷し、約50万人が家を失いました。次は2006年1月12日ミナでのハジの事件でした。ミナでのハジ最終日の一斉打ち儀式の最中に群衆を押し寄せ、巡礼者約246人が死亡、約289人が負傷しました。事件は現地時間午後1時頃、ジャマーラッハ市に向かう移民らのバスが同時に到着した際に発生しました。このため巡礼者たちはパニックに陥り、群衆の暴走が起こりました。当時約200万人が礼拝に参加したと報告されました。最後は2016年1月12日イスタンブール爆発事件でした。2016年1月12日現地時間午前10時20分、トルコのイスタンブールにあるソルタンアフメット旧市街で自爆犯が外国人観光客の集団の中で自爆しました。この自爆テロにより合計11人が死亡し、14人が負傷しました。自爆テロ犯はサウジアラビアを生まれたが、シリア出身でイラク・シリア・イスラム国のメンバーであるナビル・ファドリであると確認されました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。Oh,
Voice of Indonesia。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア政府は食料自給を支援するために東ジャワ州の漁業の可能性を最適化していることについてお伝えします。インドネシア海洋水産省は2017年までに食料自給の達成を支援するため、東ジャワ州の漁業生産の増加を最適化しています。生産量を増やすための戦略の一つは、漁業養殖活動を拡大することです。水曜日アンダラン通信社が引用したように、これは東ジャワ州スラバヤでの食料調整会議で、サッティン・ワヒュー・トランゴの海洋水産大臣が語ったものです。トランゴの大臣はまた、東ジャワ州は漁業、特に捕獲漁業と養殖業の養分において、大きな潜在力を秘めていると述べました。海洋水産省の記録によると、2013年の東ジャワ州の漁業生産量は、合計196,171トンに達し、生産額は27兆4,600億ルピアとなったということです。2020年の輸出でも15億541万ドルに達し、総輸出額の 27.99% を占めました。さらに、トランゴの大臣は、東ジャワ州で魚類タンパク質を基盤とした食料自給を実現するために、これまで経済の原動力となってきた養殖を通じて、水産物の生産を増やすと説明しました。2020年から2023年にかけて、養殖業の平均生産量は、漁獲漁業の平均生産量を上回っています。漁獲漁業生産量は、536,000トン、養殖魚は598,000トンに達しました。海洋水産省は既存の養殖魚の可能性を最適化することに加え、テラピア養殖の生産性を高めるために、27,110ヘクタールの池自体域を再活性化させる予定です。これは食料自給を支援し、国の外貨獲得を増やすためです。東ジャワ州の27,110ヘクタールの池地帯の再生は、また週から東ジャワ州のマニワギまでの北岸沿いの78,000ヘクタールの池地帯の再生プログラムの一環です。東ジャワ州には有給地資材がある県と都市が少なくとも4つあります。そのため、トランゴの大臣は全ての地方の町と機関に対し、再活性化計画の実現に向けて中央と協力するよう要請しました。海洋水産省は使用性テラピアの養殖の生産性を高めるため、ジャワ島北岸パントラの78,000ヘクタールの池地帯を再活性化する予定です。池の再生プロジェクトの実施は2015年に開始される予定です。一方、ゾキフリハサン食料調整大臣は、プラボースビアント大統領が提出した2017年までの食料自給目標を達成するために、各地で開催された食料調整会議では、中央政府と地方政府の相乗効果について話し合うと述べました。これでインドネシア語を終わります。
Muka itu ada di sana yang ku tinggalkan saat kita masih bersama.
Andai angin menunggu
takkan bisa.
RRE 外芸放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日は東ジャワにある観光地をご紹介します。トゥルング郡はインドネシアの東ジャワ州にある地区です。首都はインドネシア最大の大理石生産地の一つとして有名なトゥルング郡県です。東ジャワ州の首都スラバヤ市の南西約 54km に位置するトゥルング郡地区は、大理石で有名なだけではなく、ウチャンラバンモーラに位置するクドゥントンパンビーチという美しいビーチ観光地でもあります。このビーチの名前はプールまたは穴を意味するクドゥンと、ダンダンを意味するトゥンパンという言葉に由来しています。これは海藻化された珊瑚礁の上に形成された自然のプールがあるこのビーチの状態を表しています。自然に形成されたプールには透き通ったターコイスプールの水が流れています。これらのプールは泳いだり遊んだり、ただリラックスしたりするために使用できます。クドゥントンパンビーチにはユニークなサンゴのビーチがあります。このビーチを訪れるとユニークな形をしたサンゴ礁だけが見つかります。このビーチにたどり着くまでに横断しなければならない地形はかなり困難で急峻なので、このビーチは半数流派の雰囲気のあるビーチを楽しみたい人にのみ適しています。この海岸地域は多くのそびえ立つ崖に囲まれており、かなり挑戦的な高さになっています。ハイキングが好きな観光客にとってクドゥントンパンビーチエリアの崖登りは見逃せないものです。崖の頂上に到着するとビーチと海のとても美しい心地よい景色が見えるからです。クドゥントンパンビーチエリアではユニークな形をした大きな岩の美しさを楽しむこと以外に、このビーチの岩に海の波が打ち寄せる様子が最も興味深いものです。海の波に浸食された岩の間にまるでプールのような海水の水たまりが形成されています。これらのサンゴ岩のプールでは観光客は安全に泳ぐことができます。ウ チャンラバン市の中心部からわずか 35km ほどのクドゥントンパンビーチにはもちろん興味深い写真スポットがたくさんあります。さらに旅行してクドゥントンパンビーチの美しい景色を楽しんだ後は観光客は夕日を楽しむこともできます。朝このビーチは非常に暖かい日の出の雰囲気とともに美しい朝のパノラマを提示しています。クドゥントンパンビーチで日の出と日の入りという自然現象を両方楽しみたい場合、観光客はテントを張ってビーチの周りで夜を過ごすこともできます。横断しなければならない道路の地形は非常に困難で急峻であるため、観光客は安全な衣服と靴、特に登山用の靴を履くことを含め、全ての装備と物資を自分で準備する必要があります。リスナーの皆さん、アドレナリンを試すのが好きな人なら、インドネシアの東ジャワ州にあるクドゥントンパンビーチで休暇を過ごす計画を立ててみてはいかがでしょうか。これで朝のインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Persembahkan bunga abadi yang ku petik untuknya dalam perjalanan menuju ke abadi yang hidup tiada duka, hidup tiada lara. Yeah.
abadi yang ku petik untuknya.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は Warna Warni をお聞きください。
リスナーの皆さん、Warna Warni です。今日はインドネシアはオーバースリズムを避けるため、2025年アジアのベスト旅行先8選、リストに含まれていることについてお伝えします。魅惑的な自然の美しさと本物の伝統文化で知られるスンバ島は再び世界の注目を集めています。今回東のサタンガラ州のあるこの島は大手旅行雑誌の2024年アジアのベスト旅行先8選リストに含まれています。この選定は時速が乗せを促進しオーバースリズムの悪影響を回避する目的地を見つけるための世界的な取り組みに基づいています。アジアにはこれまではアクセスが困難であったり見過ごされていったりしたが、驚くほど魅力的な場所が4つあります。さらにこれらの推奨目的地はオーバースリズムの影響による圧力を感じている場所にとって大胆案を提供します。タイムアウト市の2025年のおすすめ旅行先リストのトップにランクインしたのは、バリ島から飛行機で約50分のインドネシアの自然豊かな島、スンバ島です。以前フォーブス氏は来年の訪問先としてスンバ島も推奨してました。スンバ島は他に類を見ない自然の美しさを誇ります。ニヒワトビーチのような白い砂浜、ワイケルサワ滝のような壮大な滝、ワレンデン丘のような広大な緑の丘まで、スンバ島のあらゆる場所は自然愛好家にとっての楽園です。しかしその美しさの裏には、スンバ島は他の人気観光地によく見られる観光客の漏れから守られているという側面もあります。スンバ島の主な魅力の一つは、豊かでよく保存されている地元の文化です。前世の敬意の表れとして、乗馬を伴うパソラなどの伝統的な儀式は、何かユニークな体験をしたい観光客を引きつけています。さらに意味深いモチーフが描かれたスンバ島の代表的なイカと織物工芸は、地元住民の誇りの象徴となっています。観光客にとってスンバ島は旅は見つけることが難しい、手付かずの新鮮の美しさ、本物の文化、静けさを求める人々にとっての答えです。そして世界にとってスンバ島は観光地の特別な魅力を犠牲にすることなく観光業が繁栄できるという希望の象徴なのです。皆さんの皆さん、これでワラナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Belum ada satu bulan, ku yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas.Sini hampir gila.
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
Kita lebih lama bertahan, tak berhenti untuk mencoba. Mungkin cerita kita akan berbeda. Seandainya aku sedikit lebih kuat mempertahankan keyakinanku pada dirimu yang mulai lelah karena mereka tak sampai hati aku merelakan kenyataan ini meskipun kamu untuk kembali. Bagaimana aku tanpa kamu, kamu tanpa aku, hanya Tuhanlah yang maha tahu.
perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang. Temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Aku di sini, walau nanti coba lagi jangan berhenti. Takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin.
kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は foi_official、Twitter は @foi_indonesia、TikTok は foi_official、メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Pendengar, berikut sehari berita penting. Menhan sebut Kopassus harus punya soft power yang mumpuni. Patrick Kluivert siap bawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Selengkapnya oleh Stefan Swau. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menekankan pentingnya Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dilengkapi dengan kemampuan kemanusiaan atau soft power untuk mendukung operasi militernya. Syafri menyampaikan hal ini setelah memberikan masukan kepada Panglima TNI dan Danjen Kopassus saat meninjau Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus atau Pusdiklat Pasus di Batu Jajar, Bandung pada Minggu. Syafri juga mengungkapkan fasilitas latihan pertempuran kota akan dibangun dan dilengkapi dengan sarana penunjang kemanusiaan agar latihan tidak hanya fokus pada operasi militer tetapi juga aspek kemanusiaan. Pendengar kami, beralih ke berita selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyatakan dirinya menikmati tekanan dan siap membawa